ルカの福音書1章35節から38節。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞ、あなたのお言葉通り、好みになりますように。すると御使いは、彼女から去っていった。ルカの福音書には母マリアしか知らないことがいくつも書かれています。その一つがルカ1章26節から38節にあります受胎告知と言われる箇所だと思います。ルカはこれをマリアから聞き取ってここに書いたと思われます。で、この箇所に限らずルカの福音書には母マリアの目から見たイエス様の姿がたくさん描かれています。今年のアドベントとクリスマスには、私たちも母マリアの目を通してイエス様とイエス様の救いを思い見たいと思います。また、それと同時にマリアの信仰からも学ぶべきものを学び取りたいと思うのです。ルカの1章の26節から38節。で、この部分は3つに分けることができます。で、最初は26節から29節。こう書かれています。さてその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、なおマリアと言った。御使いは入ってくると、マリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉に一言惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。天使はいつも突然現れます。ですからマリアは天使の突然の現れに、きっと驚いたことでしょう。御使いは入ってくると、と書かれていますから、天使が現れたのは、マリアが自分の家にいた時だったことがわかります。それが一日のうちのいつ頃だったのか、その時マリアは何をしていたのか、他に家族がいたのか、聖書は何も語っていません。けれども私は思いますに、マリアはその時おそらく、神様を思い祈っていたのではないかなと思うのです。天使の務め、それは神の言葉を伝えることです。そして私たちが神の言葉を受け取る時というのは、大抵は祈っている時ですね。祈りの中で神様の言葉を聞き取る。そういうものだからです。天使の挨拶は、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。おめでとうっていうのは元の言葉では喜べとなっています。で、日本で女性が産婦人科を受診しまして妊娠がわかりますとおめでとうございますと言われるんだそうですね。で、この挨拶にはそんな意味が込められています。主があなたと共におられます。これも挨拶の言葉の一つです。グッバイと言いますけれども、これは、もともとは、God be with you。神が共におられますようにということで、それがだんだん縮まって、グッバイになったわけです。ですが、ここでの天使の言葉、主があなたと共におられますというのは、霊的な意味で、主があなたと共におられますようにというのでなく、主がマリアの体内に 胎児となって宿り、共におられるということを告げるものだったのです。この挨拶にマリアはひどく戸惑ったとあります。しかしこの時マリアは驚き慌て取り乱しはしませんでした。これは一体何の挨拶かと考え込んだとありますように、天使によって語られた神様の言葉を落ち着いて考え込んでいるんです。この考え込むというのは元の言葉でディアロギゾマイと言います。物事を論理的に見ることを意味しています。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。この挨拶はどちらか言えば普通は感情を伝える、そういう言葉ですよね。ですがマリアはその言葉を感情で受け止めるだけでなく、その意味を理性でも理解しようとしたのです。神様が語りかけておられること、たとえ挨拶の言葉であっても、そこからも少しも漏らさず理解しようとした。そして神様はそのように神様の言葉を理解しようとし、真理を求めようとする者に知恵と知識を与えてくださるのです。箴言の2章の1節から6節にこんな風にあります。我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え、あなたの耳を知恵に傾け、心を英知に向けるなら、もしあなたが悟りに呼びかけ、英知に向かって声を上げ、銀のようにこれを探し、隠された宝のように探り出すなら、その時あなたは死を恐れることをわきまえ知り、神を知ることを見出すようになる。主が知恵を与え、御口から知識と英知が出るからだ。神様の言葉を理解したい、その意味を知りたい、このマリアの熱心な探求心に私たちも習いたいと思います。次は30節から34節です。天使ガブリエルはマリアの求める心に応じて、神様がマリアを通して知ようとしておられることをマリアに伝えます。天使は言いました。見なさい、あなたは身をもって男の子を産みます。これは創世記3章15節に、私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く、彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ、とありますように、救い主の予言なんです。聖書の一番初めの救い主の予言と言われています。救い主は天使のように突然現れるのではありません。アダムから何世代もの後にその子孫として生まれて、そして世に来られる。マリアはこの創世記が予言している女の末と呼ばれている救い主の母になる。これが天使のメッセージでした。多くの画家が受胎告知を描いています。1435年にフラ・アンジェリコが描いたものがあるんですが、天使がマリアに告げているその背景に、なんとアダムとエヴァがエデンの園から追放されているその姿が描かれているんです。人は皆アダムの子として罪を持って生まれてきますけれども、マリアを通して生まれるお方は、罪のない聖なるお方であり、私たちをアダム、エヴァが犯した罪から救ってくださる。ということをこの絵は描いているわけです。アダムにあって罪を犯し、神から離れた人類を、女の末である救い主は、第二のアダムになって神様に立ち返らせてくださる。受胎告知はそうした神の救いの第一歩なんです。 御使いはこうも言いました。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。それはダビデの子孫から救い主が生まれるという予言です。マリアはすでにヨセフと結婚するように定められていました。でヨセフはガリラヤで大工をなりわいにしていましても、実はダビデ王の子孫だったのです。世が世であれば王宮にいるべき人でした。ですからマリアは天使の言葉を聞いて、神が自分を選んで救い主をダビデの子を世に送ろうとしておられることを悟ることができたのです。けれどもマリアにはまだ理解できないことがありました。天使の言葉によれば、救い主として生まれる男の子はヨセフとマリアとの間に生まれる子供ではない、神によって生まれる特別な存在であるということです。たとえヨセフとマリアの間に生まれた子供であっても、その子は女から生まれたものという条件は満たします。それからダビデの子孫という条件も満たします。ヨセフはダビデの子孫だからです。しかし人間の両親から生まれたものは誰であっても皆アダムとエヴァに遡ります。そしてその罪を引き継いでいる、それを背負っているのです。人を罪から救うためには、確かに救い主は人でなければなりません。けれども同時に神でなければならないのです。人は誰も自分の力で自分を救うことはできません。神様だけが人を救うことができます。ですからマリアから生まれる子はマリアの子ではあるけれども、同時に神の子なんです。それを意味しているのがイザヤ書7の14の予言です。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。この時のマリアにはこの予言が意味していること、それがどのように成就するのか理解できませんでした。ですからどうしてそのようなことが起こるのでしょう、私は男の人を知りませんのに、と言ったわけです。けれどもこれはマリアが救い主の母になることを拒否した不信仰な言葉ではありません。素朴な質問です。マリアに神の言葉を受け入れる心があったからこそ出てきた疑問です。疑問と疑いとは違います。疑いとは神様が正しいお方であり、私たちを愛しておられることを信じないことです。それは神様のご人格を否定することです。しかし疑問は神様の御心を知りたいという願いから出たものです。私たちは神様のなさることのすべてをすぐには知ることも理解することもできません。聖書を学べば学ぶほどかえって疑問や質問がどんどん出てくるかもしれません。そうした疑問にすべて答えを得たら、じゃあ神様を信じましょうというんだったら、誰も信仰を持つことができないでしょうね。私にはわからなくっても神様は知っておられる。今は理解できなくても後には知るようになるんだ。そう信じ神様に信頼する。これが信仰です。ですから疑問は信仰を妨げません。どうぞそれを神様に求めてください。答えが与えられ、さらに信仰が増すことでしょう。さて、天使とマリアとのやりとりの第3の部分、35節から38節。ここで天使はマリアに、 聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。と言いまして、マリアが聖霊によって身ごもるのだということを告げました。マリアは処女である。でも同時に主の母である。使徒信条にも主は処女マリアより生まれとあります。処女であり同時に母であることは相容れないことなんです。けれどもそれは神様にとって不可能ではない。天使は神にとって不可能なことは何もありませんとマリアに教えています。これは言い換えれば神は何でもおできになる。全能である。全能の神であるということです。旧約時代、神様はイスラエルの父祖たちにご自分を全能の神、エルシャダイとして表してこられました。ユダヤの人々は今も聖書の言葉、それを書いたものを小さな筒に入れまして、家とか事務所の出入り口に斜めにこう取り付けるんです。出入りするたびにそれに触れ、神様を覚えるためです。メズザーと呼ばれるんですけれども、そこにシンというヘブライ語の文字が一文字だけ刻まれています。このシンというのが先ほど言いましたエルシャダイ。シャダイというのは全能者という意味ですが、全能者の最初の一文字です。使徒信条でも私たちは全能の父なる神を信じと告白します。人間の力には限りがあります。そしてさらにその上に罪のためにその能力に一層の制限がかかっているのです。しかし神様にはどんな制限もありません。人はたとえ限られた存在、無力なものであったとしても、全能の神様を信じるときに、その神様の全能の力が私たちのうちに、自分のうちに働く、そのことを体験できます。マリアは全能の神様を信じ、不可能のない神様に自分を委ねたのです。結婚前に妊娠することは誰にとってもそうですけれども、マリアにとっては大きな大きなリスクでありました。天使が現れ、自分にそう告げた、両親に、いやヨセフに語ったところで、本当にそんなことを信じてくれるでしょうか。ヨセフから離縁され、ユダヤの社会から追放され、悪くすれば石打ちにされて命を落としかねないのです。それなのにマリアは、ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。そう言って神様の言葉を受け入れました。自分に与えられた使命を果たすとコミットメントを示したのです。ここにマリアの献身があります。献身、身を捧げると書きますが、マリアは文字通り身を捧げたのです。でもそれは何かこう悲壮な決意ではなくって、天使がマリアに喜べと挨拶したように、はい、喜んでお受けしますと答えるような、そんな明るいものです。天使が恵まれた人よと呼びかけた言葉に応じて、マリアは自分に与えられた恵みを感謝しています。そして、主はあなたと共にとの言葉の通り、主が共にいて、これからのすべてを導いてくださると彼女は信じました。本当の献身とは、いやいやながら神様に従うことでも、歯を食いしばって我慢しながら奉仕するということでもありません。確かに献身の道は厳しい道かもしれません。しかし、そこには喜びがあります。感謝があります。満足があります。ヘブル12章の2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。 この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。イエス様が十字架の苦難の中でも決して喜びをなくしておられないということを教えています。使徒パウロもピリピの2章の17節で、たとえ私が注ぎの捧げ物となっても私は喜びますと言っています。母マリアにそれと同じ喜びがありました。マリアは神の御子が人となられ、全人類を救われるというとてつもない大きなことのために用いられようとしていましたが、彼女自身は初めての出産を体験する若い女性がもう子供を授かった喜びでいっぱいになるような、そんな素直な心で神様の言葉に従っています。私たちもそれに習いたいと思います。祈りましょう。父なる神様、あなたは聖書の預言を成就するため少女マリアを選び、彼女を通して私たちに救い主を与えてくださいました。受胎告知、そこに表されているあなたの真実、恵み、そして全能の力こそ私たちの救いの基礎です。母マリアがあなたの選びと使命とを受け入れたように、私たちも喜びを持って受け入れ、あなたに仕えることができますよう助けてください。救い主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。